ヨハネ福音書は他の福音書と非常にこう違った表現、言葉がいろいろと使っているわけですね。で、この一つ一つの言葉が同じ言葉であっても、奥行きがある。象徴的な意味でも使われている言葉が強いわけですね。単に、表面的な言葉、この奥がずっとですね、2000年ついても変わらない内容を持ったもの。人間の言葉はすぐに変わる。この主将になった石破さんとも以前は、主流派の安倍派関係とは離れて独立してものを言うというふうに大体思われてきたのに、最後にいろんな人が後押しでなったということによって、それがさっと変わるというようなことがよく出てきてしまったわけです。人間はそのように絶えず変わる。ということですね。ここで、前の時には、私の国っていう、私の国はこの世には属していない、神の国っていうのということで、それについていろいろなことで、したと思います。ほとんどはでも、目に見える国のことばかりを考えて、ニュースでも、新聞でも、テレビでも全部そうですね。目に見えないイエス様、キリストの、あるいは神の国についていることは全くということないわけですが、聖書ではそれがまあ中心にあるわけですね。神の国って。最初からあるんですね。現において貧しい人、神の国はその人たちのものである。イエス様の最もよく知られた山の上で教えたその時に最初にもう出てくるわけです。で、それだけども、どこがどう違うのか、非常にいろいろ、ね、前も詳しく言いましたけれども、私たちもまずですね、この世の国ばかりに、ニュースとかテレビとかラジオ、まあ、みんなそうですね、それを追って、神様の国、ということをいつも目を向ける。で、そういうことが必要なわけですね。そして、今日のところも、王ということは、ヨハネ福音書は特別な意味を持って繰り返し出てくるわけです。この最後の裁判。お前は王なのか？というと、イエス様が、私が王でと、あなたが言ってること。こういう回りくどい言い方になっているので、あなたが王だと言ってるというわけですね。その通りだというふうには聞くんだ。これ何でもないような言葉ですけれども、この問題で前にも触れたように、戦時中で、キリストこそが最終的に来る本当の王だということが言った。再臨の王だ。そんなことを言うとは、天皇陛下を侮辱するものだ。天皇こそ最大の王で、神でもあるんだ。ということで、やっていただいて、研究が起こってます。寒さのために命まで落とした人たちも、いよいよおるわけです。ホーリネス。ですね。ホーリネスの研究してるけども、そのファシズムとか戦争反対、そんなことを言わなかったんですけど、ただ、天皇、もう、キリストが本当の最大の王だ。という人のために、柳原武道とかはですね、そういった政府の戦争では、満州軍が攻めていく。全体のことに対して間違っているということで、方向性を間違っている。一遍この国を葬ってください。新しく生まれ変わるなら、そんなことが取り上げられて、徹底して攻撃されて、で、結局、東京大学を追われることになる。そういう社会的な様々な 当時のゴンビアスの動向を考えた上での発言ではなくて、ただキリストが本当の王として来るんだ。それだけで命まで失われる時代の迫害を受けた。つい80年余り前ですね。これはですね、でも、ローマでも迫害された時に、ローマ皇帝は神だった。ローマもギリシャも、で日本でもインド、はい、人間以外ものを神々として拝む。至るところでみんなそうだったわけですね。日本は今でもそうです。まあ、いわゆる文明国というんでなくても、人間を神として、あるいは人を殺した人たちも神とするということは、一般的にと全くないわけです。日本だけは戦争でたくさん人を殺した人までも、靖国神社で英霊、優れた霊、神として拝んでいる。それ全く、全世界的に見てもこういうことは何百万ものこういうふうな戦争に行って人をたくさん殺してあげてる。まとめて神として拝むことはありえないようなことは起こっているわけですけども。まあ、それはそういうことで、そのぐらいですね、この何でもないようなこと。何者が本当に支配をしているかっていうこと。誰が、どのような人がトップにおるのか。現代では目に見える。王と言っても大統領と言っても首相と言っても代表、ですね、主席といういろいろ言葉はありますけど、要するに支配をしている。この世の支配というのは、力、権力、圧迫を持って、そして支配している。だから、支配というと、良いイメージが湧いてこないですね。徳川、幕府が支配した。キリスト教を献金、告白したら捕らえて、捨てなければ殺される。拷問する。そういう支配。織田信長の支配。豊臣の支配。そういうふうな圧迫をして少しでも反対するのは捉えてくる。支配というそういうマイナスのイメージが非常に染み込んでいる。もうこの神様が王っていうこと、神様がご支配なさっているというか、そういう徹底して悪いことをする。自分の欲望の通り、反対もやっつける。そんなことじゃ全くないわけだけど、同じような言葉を使わざるを得ないんですね。神様のご支配。だから、まあ、そういうことで、神様はそういう支配してない。なんとかそう言い出すと、これ、意味が日本語にないからです。適切な。宗教的な。これは、神様がご支配してるのは、圧迫とか強制とか拷問とかじゃなくて、正反対の愛。真実でもって、取り巻き、導く、支え。そういうことを言ってるわけですね。これは人間の世界だけのように思いますが、イエス様や、まあ、もう今神と同じですけども、神様がこのご支配している、その手の中にあるのは、人間の世界だけでないですね。宇宙全部にわたってのご支配の、そしてまた人間一人一人の心をも見つめて、そして悪いものがあったら何らかの苦しみを与えたり、裁きを与え、そして、神様の良い方向に向かせようとされる。その点はですね、人間の支配と決定的に違うのは、そういう愛と真理ということの他に、人間は星の光をですね、支配絶対できないわけですね。神様がそれなさって、全然スケール、まるっきり比較のようにはならない。そして、人間が支配していると言っても、例えば、太陽がなかったら人間そのものが存在しないですね。だから、神様のご支配ってのは、その太陽の光。そして、私たちが元気でこう、今物を言ってる。酸素がなかったら、たくみ積みしまうわけです。その酸素を一体人間が支配して作ってるの。そんなことはない。遥かな昔から、神様が創造したわけ。だから、神様を信じない。その宇宙すべての、創造した。信じない人は、それを偶然的にできた。 偶然っていうのを神様みたいに、何よ、ね、この世界を偶然で、男と女の存在、圧倒的だとはそういう状態になっていますが、それも偶然そうできた。だから何でもかんでもですね、偶然というのを神様みたいに。要するに、経過がわからない。目的なんかわからない。でも科学や学問では目的がわからないんですね。それは、生きる目的というものは、いくら勉強したってわかるもんじゃないですね。勉強すると、ますますわからなくなる人もたくさんおるわけです。先に飛び込んだですね、東京大学の最高のエリートの人が自殺した。どこでもある。勉強しても勉強、一生知れば知るほど分からなくなって、もう死んじゃう。こともあって、学問的探求っていうものはですね、そういうふうに何が支配してるのか分からない。で、私が今、呼吸する酸素もですね、ほとんどあんまりそういうことは考えられないと思うんですが、これはなんでこの酸素があるのか、地球だけに。他の惑星、水星とか金星とか木星、土星とか、みんなも酸素ないわけ。生きたら生きてはいけられないわけ。そういう本質的にですね、人間はこの地球上で生きるように神様が創造されておるわけ。で、この生きて酸素は、これも自然にある。これはどうしてこの酸素はあるのかと、あるかな昔に、いろんな複雑な原因でこの酸素が今できておるわけですけども、その酸素も地球が引っ張っておる。ニュートンが見出した全てのものを互いに引き合っている。万有引力。それで空気中の酸素分子、窒素分子引っ張り寄せられている。だから飛び去っていかないわけです。引力のおかげで私たちも生きとる。万有引力。海の水もみんなそうですね。この宇宙の空間に莫大な水を叩いたものが、なんでこんなに浮かんでるの？これも地球が水で引っ張っておる。その上昇の空気、分子、空気って窒素と酸素。その分子も引っ張っておるから、パッと拡散しないわけで、引力がなかったら瞬間でパッと飛びなくなるわけです。そういうふうに、私たちが生きているのは、そういう神様は全てを目に見えない、そういう遥かな遠くの一つもあるから、地球のこういった生物から太陽、みんなご支配なさって、そんな壮大なわけだね。そういう神様は存在すると信じればこそ死んだもんでも生き返らせるのは当たり前なこと。簡単なことなんですよね。そんなおびただしい莫大なことしても、複雑な核融合なんでも全部できてるんだ。で、3日後に見返らすことはできない。神様も信じてるっていう人でもそういうふうに思うと。それはその全能の神様って信じてないから、簡単なことですね。科学的に考えたらいいけども、科学の法則だって神様が作ってる。神様も合意の時にそれを一時的に変えようと思う。こういうのもできるわけ。なんかできんっていうのは神様の全能と信じてないからね。要するに全能と信じるけども、本当に御心、まあ何でもできるというね。で、そういうご支配。だからこそ人間のこの社会もですね、神様の合意になったら本当に何でも起こる。どないでも。いかに悪があっても、そういう全能の力で、ね、太陽の部分全部引っ張って、あるいはこのミクロの世界だったら、細菌の小さいものを、1000分の1ミリ、それ以下。大きな卵みたいなのが大きいんだって。そういう非常に極微のもの、さらにウイルスは小さい。その細菌ははるかに小さいものでも、その化学系統を作り出したものは人間ではないんですね。神様がそういう DNA、それを構成している人たちの場に一味といったものを、そうしたものを作った化学系統、また神様を作った。 だから、そういうふうに、一切の化学反応で、みんな神が本当に全能ということを信じれば、当然のこと、みんなできるわけですね。で、人間の罪ということを消す、ということは、他の人の、これと、学問とか経験とか、いくら外国を見たところで知識を、全然役に立たないですね。知れば知るほど、また、高慢になって罪を犯すということもある。ああいう、コンピューター関係、ツイッターを、解読して、歴史的名前にした、イーロン・マスクなんかも、莫大な罪になって、今度のトランプの勝利に、相当な巨額の金を投入して、金でああいうふうにですね、操作して、とってますけども、で、まあ非常に得意な人間が、そういう物理数学的な能力が得意なものが世界を動かそうとかっていうところまであるんですね。だけど、それは数えられる世界です。コンピューター、いわゆる整形部屋とに繰り返して。この神様の真実、愛のご支配をことは全然数えることはできない。データ化できないから。いくらコンピューターを整形ができても、その感動そのものを生み出したらできないわけです。まあ、ともかくそういうことで、このご支配、キリストが王っていうのは、そういう非常に大きな意味でも王なんですね。ヨハネ福音書の場合はですね、非常に簡単な言葉を使ってるか、簡単な内容か、全然そうでなくて、奥行きが非常にあるわけです。だから、私たちが、ただ信じるだけで、イエスさんと同じような永遠の命を与える。でも全能の神だからできる。で、そういうようなことが繋がっているということです。そして、この世界を見るときにもですね、今一番権力、大きな影響力を持っているのは、それはああいう先生です。毎日名前入れてるのは空気。それから、インドのモディ首相とか、まあ、アメリカの今度、まあ、トランプとか、もう頻繁に名前が出てくる。ね、その一行の方は。だけども、彼のこのうちに死ぬわけです。影響力は消えていくわけですね。ところが、このキリストが王であるという、その力、全然消えない。イエス様として生まれた時はほぼ2000年前ですけど、その前からおられた。で、神様の大きなご計画で人間の姿をして地上に来られた。本当に神様の愛はどんなものか、で、見える形で表されたわけですね。に、3日、もう5日も4日も、まあ何日で死んだと蘇るということさえできる。目で見える形である。そして、それを全部に広げるために、目で見えない形で信じるだけで、私たちは死んだようなものから、霊的には生き返る。それを、イエス様、神様、王だから、本当にご支配。命をもご支配されている。そして、それに、するためには、この世の国でトップになろうと思って、莫大な金の力。この世の国、トランプなんかは、今までのアメリカの歴史がですね、まあ57代とか、60年近い大統領が続いていて、毎年アメリカでは、政治学者、経済学者、社会関係とか、一般の人、非常に厳密な統計調べて、調査をして、誰が一番高く評価するかを、毎年ずっと、トップ3。まず、リンカン。それから、第二次世界大戦勝利ミキル、ルーズベルト。それから、初代ワシントン。これはずっと昔からリンカンのトップですね。まあ、彼はまあ、神様を信じて、まあ、そういう奴隷かということ。そういうリンカンさえも、非常に印象に残ったのは、アンクトムスキャリーに書いた、スト、ゲートビーチはスト、ね、スト、人とかやるけども、そういうことですね。ところが、トランプは、その最下位にある。 しかも、彼の次の下から2番目から6ポイント。もうさ、ダントツで最下位。そのように冷静に様々な評価をした場合に、いかに彼がそういう評価で、最も歴史上の最下位の人があの世にキャーキャー騒がれる。そのぐらい前から、今回のアメリカの大統領選に、間違ったものになっておくわけですね。はい。彼のことを知ったら本当にびっくりするんですよ。嘘も平気で、それをデマを平気で流す。で、イーロンマスク協会の彼も、デマの本当の嘘のような動画をですね、誰かしたら、それを褒めたりする。まあ、ちょっといろんなことを、まあ、男女関係にしても、簡単にいろんなことも。そういう人が選ばれてしまった。あれ、子供とか今の若い世代とか、あんな嘘を言ったり悪いことをしたり。まあ、今国会議長みたいなところですね。暴力って教える。これで暴力って、まあ場合によっては、撃ち殺したともするような、こういうのを扇動したというような人が、で、勝利したという、あたかも良いことのように思うんですね。いろんな権力やら、嘘やら、デマやら、金の力を使ってしたことが。で、嘘を言っても平気だ。そのような感覚の人が、このアメリカの大統領という、様々な領域の人たちの評価の最下位に、しかもダントツの最下位の人がトップになる。NHK さんはこの前言ってくれたように、その後の、今度はアメリカのトランプ大統領のドナウマ、都民、市民の声。いいようなことばっかり人、4人ぐらい集めて、びっくりしたんですね。毎日新聞社説、他の、まあ、ちゃんとした新聞の社説だったら、本当にそういうことは、まあ、得意な人間になってしまったということで、悲しんでいくことは、ですけども、NHK 側でそういう人を、あえて出さない。それ政府の、まあ、圧迫、NHK のトップの人が、ああいうふうな、ジャニーズみたいにいっぱいいるよと。もうそういうトップの人の中にですよね、怪しげな人も入ってるから。ね。まあそういうふうに、この世の王って言います。そういうことで、悪いことに何でもしても、それはヒトラーでもそうですね。ある機関は、ドイツのヨーロッパ全体を支配するの王にまでなろうと。はい。なので、この世の王と、神様の王だ。イエス様の王であるということを、神様。信じなかったら、この世の王をみんな褒めてしまうわ。反対するものは、反対するピストル向けたら、どういう顔をするかっていうこと。そんなことまで平気で言うような人は、よくもまあ、選ばれるもんだと。本当に、脅かされたことですね。そのぐらいこの世っていうのは、お金、今度は経済っていうだけで、そう言える。ね。日本の場合もそういうふうにちょっと見たところがあるんですが、それで、次の、もう一つのことですね。そういう問題を含んでいる。誰を追おうと思うのか。次は、真理に属する人は、みんな、私の声を聞くのだ。ここでピラトがですね、真理とは何か。この問いかけはずっとこれ以来、2000年間この秘密、2700年、カントという有名なドイツの、まあ、プロタン哲学、目に見えない何か存在する。それは学問や思想、哲学が解明できない。あくまで信仰によってしか近づけないということを、そういう信仰の世界の確保のために、こういう仕事を書いたかのように、わかりにくい純粋理性感という仕事ですね。そういうのがありますが、カントは代表作の中にも、このピラトが言った、真理とは何かっていうのは、1000年、2000年、まあ、カントで1700年、ずっと世界に響き続けている。今もそうですね。真理とは何か。響き続けている。 そして、力こそは真理だ。大事なんだ。いうことが、世に軍事。そういうこともなければ何もならない。というようなことから、なりますが、本当に変わらないもの。そして、そこに、真理というのは、この世、では、特に日本では、数学、物理的なものを真理。ということが多いですね。真理の探求って、でも数学、物理だけじゃない。全体的なことですね。なんか変わらない、本当のこと。まあ、こういう、もちろん自然科学上の真理。それから心の世界にも変わらないものがある。この世では、例えば分かりやすい、2×3 は6。これは真理で、どこの民族でも、いかなる悪人でも善人でも何千年まで変わらない。真理は変わらないって、そういう類のことですよね。だから、数学的な真理、物理的な真理、万有引力の法則、距離の理由に反比例して、質量の比例性の力が全て働いて、それは変わらない、遥かのこと。けれども、目に見えない世界にもそうに決して変わらないものがある。しかもそれは、その科学的真理のように冷たいものじゃない。人間の心に全然関係してない。ですね。2ヶ月間が毒とか、その科学判断の法則的な。心と関係してなく起こっているわけですね。人が誰もいなかった。その真理は働いているわけです。だから、聖書という真理は、そういう真理を全部含めた上で、さらに、心の世界、目に見えない世界にも変わらないもの。しかもそれが、一番大事な愛や真実、清さというものを全部持ったものを真理と言っているわけです。で、まあ、音楽でも美しい音楽、美術でも美しい絵、色彩。そういうことも、その真理の一部。ね、美そのもの。心にメロディー、ハーモニーそのもの。その真理をみんな、そこの一部を有名な作曲家に能力を与えて作らせる。ということです。でも、その作曲家や画家、その人たちが与えられる元の元は神様が持っているわけですね。だから、まあ、夕空、朝焼けの空の模様、非常に美しい。毎日変わるわけ。刻々と変わるわけですね。色も全部違う。全く同じことは何千年と一回もないわけです。そのぐらい神様はですね、無限の多様性を持って、大空、の雲の色や形や動きやみんな違うように、そういうことも含めて真理ですね。神様の底には、神様は無限の愛でもあるから、その愛を込めることもできるわけです。本当の王っていうことは、すべてのことを起こして見てのうちにあるんだ。雲の色や形も毎日違うのに、みんなそういうイエス様、キリストは王であるから。まあ、パッとこれやってんだな。イエスが王だって、ちょっと殺されたじゃないかと思って、さーっと言い過ごしてしまう。別に何も心に変わらない。初めて見た、そういう感じですね。まあ、特に日本では王というと王様やった子供の話みたいな王様にも出てこないからですね。日本は王と言わないで、天皇って言ってきます。天の王、神様の王で言わないで、そういう大それたような名前は日本だけですね。まあ、韓国や中国や日本の日曜といった表現も使ったりしますが、で、私たちも一番必要なのは、そういう私たちの心も悪もだから、時が来たら必ず滅ぼされる。まあ、当然になる。そういう点の神様がいなかったら、悪の方が強い。内戦況見てみますね。良いことを言ってっても、金を使っていっぱいそうにいかないんだろう。あるいは、石破さんがまだ30歳になる前の選挙で初めて衆議院議員だった、当選したときに、 5万件ぐらい今、名前も知られてないけど、まあ、そういうの健康でなければいけないですね。ありますが、どんなに病気であっても、この真理だけは与えられる。どんなに過去に罪、悪いこと、罪を犯しても、悔い改めるだけでその広大な無限な真理が与えられる。そういうふうにこの神様、キリスト様をご支配、導いておられる。その真理について実際に目で見える形で、証をするために生まれてきた。旧約聖書では、同じように、憐れみの神、真実の神、言われている。けども、一部の人に啓示されて、はっきり分かってるんだけど、啓示を受けてない人、目で見える形で分かる。そのために来た。ね。実際にそれで、神様はどんなお方かっていうのが、分かるようになった。本当の神様は、弱い人を踏みつけたり、殺したり決してしない。イエス様は犯罪者を殺せよって考えられないって。だけど石破さんなんかも、あの人も、小中と、あの人のお母さんの、その、が、母方の、祖父が有名な伝道者だったわけですね。それで、お母さんはキリスト教なので、連れられて、子供の時から、で、去年だったかのクリスマスには、その教会に参加をしたという人なんですけれども、このイエス様はですね、敵対する人だって、ただの人を武器で殺したりしない。そういう人は全く受け継いない。防衛防衛とですね、対等にアメリカの防衛を取って、キリスト者でそう言っても、イエス様の本当の教え、地上に来て実際になされて教えたことに、全くそれを耳にしちゃったわけ。ある部分だけ、そういう人非常に多いわ。ね、あの、麻生っていう人さえカトリックの信徒だ。どこがキリストの何を表しているのか、全くわかりませんけども、まあそういうふうに、名前だけの記述がような人もたくさんおる。で、うっかりすると私たちも油断してたら、誰でもそうなる。危険性持ってる。けどでも、うっかり人間的な感情で言ったら、サタンを知りどけ。で、キリストについていたはずが、いつの間にか、この世の考え方についていく。で、言うべきことは言えないで、言ったらいけないようなことを言ってしまうと、もう態度は私たちは、そういうことで、真理。離れてしまうやつ。そのために次に聞くという側面がついている、ね。真理に属する招かれた人は絶えず聞こうとする。今も語りかけられている。誰かが言った通りに従うんじゃなくて、生のイエス様の声に聞く。これは本もいらない。学問も大学も何も関係ないですね。経験も関係ない。目が見えるか見えないか、聞こえるか足が動くのか一切関係ない。霊的な魂に聞こえる声だから耳が聞こえる人でもわかる。このように万能の神だからこそ、あらゆる人に通用する道を与えてくださっておるわけ。真理、求め、そして十字架のイエス様は私たちの重ねる前からの罪を担って死んでくださったと、幼子らしい完全に信じるだけで、私たちは真理に属するものが変える。私もそういう意味の信念も考えたことない。科学的な真理しか考えてなかった。それがそういうことを信じ、これも恵み。ね。他の人もたくさんああいう本を見ても、みんな信じない。私がどうして信じられるようになって、これはわからない。これも神様の一方的な、だから恵み。変わり身だったわけ。そうしたら確かに世界は変わったわ。気持ちを変えていって、新しいものが見えてくる。新しい景色が。これは見えなかった。とっても暗かったわけですね。どこを見ても暗いものしか見えない。 最終的にこの地球に滅びるんだ、なんて思ったら。最近の先見ると何も全然明るくないわけ。で、科学技術はその滅ぼしたものの触媒、なんだ、というふうな意見を言ったり、何がね、分からなくなったんだ。けども、このキリストの人は全能の文字とね、神様を信じて、私の心の包囲をいかなるものを与えてくれなかったものを与えてくれたからこそ神は愛だと分かった。そして、まあ、そういうことができる神だからこそ、神は本当に全能なの。それを続けていくためには、絶えず声を聞く。で、こういった集まった礼拝っていうことも、一人でやると、ちょっと取って抜けたり、ちょっとお茶飲みでちょっと抜けたり、人が来た、電話かかってきた。家族が呼んだ。パッとパッと、集中できないです、ね。やっぱりこういう集まるということは、時間とエネルギーですね。あれ時に費用もかけて、来ると、家庭も置いて、あるいは仕事も置いて、そこに神様を祝福置かれるわけですね。楽チームをして、神様の本当の真理や、神様の行為来るというふうには、あまりなされてない。寝たきりの人はそうですね。もういけないんだから。それはいけない。だけど、どちらを選ぶかということで、行けるのに行かないよりは、それは行った方がいいということになるわけですね。で、うん、も、それが本当に単なる学びではなくて、礼拝の目的は、ここイエス様の生きた声を聞く。そのためのものではある、ということです。聖霊を受ける。聖霊を生きて風に働くから、その言葉にならない言葉を聞く。学ぶというだけだったら、頭が良い人、記憶が良い人、判断力の良い人、それをどんどん学べる。例えば、ギリシャ語とヘブライ語、英語と、それは頭がよくて協力を。それはそれほど。けれども、神様の愛が分かっては全然関係ない。昔の人そうですね。ペトロ・ヤコブなんか、漁師だったか、ギリシャ語で分からない。書くこともできなかったと言われているんですけども、このヨハネの人、ただの漁師なんです。そういうふうに、今日大学を日本ではですね、公立大学と短期大学と1100近くあるんですよ、1000。以前には7定とか言って、数えられるほどですが、私立大学の方がわずか。1000以上もある。盛り正しい量が学問や研究の場が備えられていったり、どれほどの真理が、神様の愛を信じて受けたかと思う。スウェーデンに北海道の礼文島ですね。大学に一人でずっと行って。そこから北海道の山ばかり回ろうと思って。最初に行ったとそこまで、京都からずっと夜行列車に乗り切って。北海道の最北まで行って。その時は2万円ほどだって言ったら、20日余り、自由に何でも急行列車で乗っていく。ね。そこで出会った親切というふうなものは、ごく素朴な人だ。それで反対がラオスに行ったの。で、3人出会ったわけ。全くちょっと、寝るとこのこと困ってたら、石川転ぶ階段、生徒が反対。で、そこのコンプリオンに取った、行ったとこ屋みたいな家で、彼が出て、なったきって、何この犬をどこ行くんだよ。もうテント張るとこも石川ばっかり大きな。どうしようか。そんなんこの辺に通ったらどこ行ったって、テントなんか張るとこないでよ。で、わしと止めたけば。その素朴な親切、あるいは反対の時、礼文島の人も、そこから船で、北の方も2駅も歩いて5時間もかかって、帰るときにうっかりバスの遅れてしまった。まったな、これから夕方の5時間も歩いていけないと思ったら、そこにたまたまおった両親の人が、これもまず全く知らないんだから、ね、わしとこ止めたわ。ああいう素朴な親切ってなし、何の見返りも、学問したからじゃないんですね。研究したからでもないわ。もうそういうのはですね、レブンドってなんか60年近く前は、本当にもう、そっくな人、昔から。もう悪い人もあんなとこもお金と時間使っていかないわけですね。便利になると、それ悪い人でもパッと遊びに行って、便利なところでも行くようになってしまった。 私もいろいろ北海道でも山を描いて綺麗な景色いっぱいいろいろ見たけれども、あの3カ所で出会った人の素朴な、何の見返りもアイデアにはっきりわかるようなああいうシーズンっていうのは、非常にここ残るんですね。ずっと焦るんです。そういうことでですね、神様はそういうふうに、様々な文化、文明が発達するほどに汚れてくるわけですね。悪いもの、あの欲望がいっぱい、ひしめくある。欲望を満たすために、いろんな便利なものが使われるということも多いわけです。なので私も3年前の、こういう医療士になって、持ちにかけるようになったときに、科学技術の一つである医学によって直されて、今ここにおるわけです。そういう非常に私たちに重要なことをしてもらった科学技術なわけですけども、一方では非常に危険なことが起こっていくわけですね。それはっきり見極める眼差しがいるわけです。それが聞くとですね、絶えず神様のこと聞かなければ、原爆を作った人たちでも、未来原型が多かったんですね。人たちや優秀な人が、すごく金で集められて、砂漠みたいなことに止まるんだけど、ものすごい町が取られて、何十年もかかれてるの、わずか数年出てきてしまった。で、一瞬で人20万人も殺す。あと何十年もずっと苦しいものを作ってしまった。そういうことで、科学技術はこの世の人だけの便利だ、便利だ。生成 AI もこれから何が起こるかわからない。ゆかわさんが、まだそんなコンピューターほとんどできてない。電子計算機ぐらいができる状況に、この電子計算機が将来、えらいことになる予感がする。インターネットが全然存在しない。私が卒業する、この、こう、都市、1967年に出版された本の中で、そういうことを、早くも見抜いていた。電子計算機、コンピューター。これは、この、なんか、恐ろしいことになると。えらいことになる。まあ、起こりつつあるわけですね。でも、それに動かされないためにも、そんなものを全部超えてですね。あるいは、そんなの貫いてても聞こえてくるのは神の声。何が来ようと、その声を妨げることはできない。私たちは拒まん限りですね。だから、この最後に言った、真理に属する人みんな、イエス様の声を聞くって言うんだよ。この世の間違ったらいっぱい判断してる。インターネットみたいにいっぱい出てくる。ね、そんなに合されたんだ、当然するわけです。それから、まあ、例えばですね、つい、昨日、ずっと前から置いたビデオちょっと、録画ですね、大事なものは後で参照したり、書いてあるんですけど、参考書置いてあるんですね、ドキュメントとか。ちょっとでも、たまに、もう、ハードディスクに入らなくなったから、整理せないと。ずっと見えたら、だいぶ前の、これは、2016年の2月だったかに、録画した、この間書いた、津田梅子さんの番組が録画しとった。私は時間をて見ていなかったんですね。録画しとって忘れとって、それを整理して、まあちょっとこれも使うとも消していっておった時に見つかった。まあ、8年前。45分間番組です。何が言いたかったと、45分の中で、この時の津田塾大学の、まあ、学長になってる人も、その教授が来てる。二人の女の人と、このゲストの津田塾大学の、その人の本も、あれ書く時に参照しましたが、ただの一回もですよ、45分。その、津田梅子さん、キリスト教、あるいは津田塾大学、キリスト教の大学、例えば一遍もキリストということを出さなかったんです。45分もあるんですね。全くつまらないような、ようなことをいろいろ挙げたりですね。まあ、あんな鳥が出たするのか。入ってきて、そして、 言葉を続いて、ストレスが出たので太ってきたとか、そういうつまらんことが言ったりですね、津田梅子さんの墓が学内にある。学内にお墓があるようなほとんどないわけですが、自分、津田梅子さんの希望で、そこに、でも、一遍そこにお参りに行くよ。これ記念として作るんです。お参るために拝むとは違うんですよね、気づかなと。思い起こす記念のためです。霊のためは見えない。霊を悲しんでるから慰めると。多くの人、そんなことは、日本語で使うけど。慰霊のためとは全く違うんです。神様のところで完全な災害を持ってるか、霊が泣いてる、慰めるのが必要なんですよね。一遍だけしか行かないんだら、結婚できない。二遍行ったら、ね、離婚する。三回行ったら、今度やっと幸せな結婚する。こういうことが一年で言われて、こんな馬鹿らしいことまで言ってるんです。こんなこと誰が信じますかね。そういう本当にしょうもないことを見つけたりものが伝わるのかいっぱい伝えるべきなのに、特に神、キリスト教によって、いかにあの人が助けられて、いろんなのをダメになったの。それで、最近、もう、資金がいるわけです。莫大な土地とか、不動産。それ非常に苦労して集めてくれたら、またキリスト教、特にクリエイター関係の人だったんですね。で、大震災で壊れてしまった時にも、もうやっていけない。それも、アメリカからはるばる来て、そしてでもお金を日本でも集めてくれた。そして当時は何千万という資金も集めてくれた。その関係、クリスチャンが、このキリストの友情でもって来たわけです。それなのに、ごく普通の人、友達を持った方がいい。その友達がしてくれた。だから友達したら大きなことができるんだ。そんな卑俗な言い方、まあ、ただの話にしてしまって、ね。うん、NHK はですね、キリスト教が45分間までキリスト教の大学ってみんな知ってるの。それでもなお、ただの一言も出なかったです。そのぐらい間違った情報をみんな受け取るわけです。ね。そしたら、ああ、この津田梅子さんとこんなんじゃない、こんなん。全然キリスト何にも入らないわけですよ。ね、この世的なこと。そういうことで、だから、書物は非常に大事なんですね。今のインターネットの情報とかそういうもの、テレビでいろいろしてるものは、非常にいろいろとですね、家の政治の方の圧力がかかってる。キリストという言葉を出すなと。いうようなことが未だについてるわけですね。前にもありましたが、そういった、なんとかいう、頭の上げたおじいさんみたいな、私全然あんな存在も知らんの、鶴瓶さんみたいな。今子さんになんかこう、世の番組を選んでみていただくかって言った時に初めて知ったわけです。2年、1年も。あれ、存在すら、あれ、一切見なかったから知らなかったけど。で、なんか、たまたまフランスにわざわざこの、ロープの人にすごい火を使っていて、そこら辺の人と、じゃあ、それで、教会、立派な人は、それで、教会に入って、ここか、珍しい教会の話、キリストが始まる、パッと切ったんですよ。その、番組の中で。何にも話さない。教会がなんで入っていくか。周り見てもですね、そのように、日本になると、未だに、天皇、あれ人が持ってして、高い人とか高い人とかなんと、安くねえで、突然できますって言うんですから、ね、そういう人たちばかりで、政治の真理は、だから、直接聞かなかった人間から聞くんではまた色がつくんですよね。だから、こういった礼拝も、これ私の考えてね、このメッセージのことを少しでもいろんなことにつながっているということをして、一層よく、この聖書の言葉から聞き取ってもらいたいというのは私の一番願いですね。はい。ということで、王とは一体誰なのか、真理とは一体何なのか、そのためには聞くということ。その重要性ですね。さっきの最初に言った、この、分かりやすい、主の御声。聞こえてくるでしょ、主の細き御声。これは列王記にある、静かな細き声。だけど最初に、生まれて初めてのキリスト講演って聞いた。 態度だった。静かなる、細き声。耳の、肉体の耳と心の耳がある。肉体のこの耳はダメになっても心の耳は生きる。ヘレン・ケラーはこの大きな証だった。霊的に超えていくということです。で、心の耳をしましたら、この御言葉が開けて、誰かの教説が入ってくる。その教説の奥にあるイエス様。内村勘三のことは非常に真理多く。確かに、キリスト者が書いた文章で本当に真理度が高いんですけども、だから内村内村って言ったけど、この内村の背後にある神様、彼に御言葉を与え、神様、イエス様から直接聞こうとする。それこそが本当に大事なことなんですね。内村には当然限界もあるわけではないということですから、うちのようにも、その背後にある神様っていうのを、生きた声を聞くために読む。いつもやると終わってしまうんだうんですね。そういうことを、昔から私たちも受け取りたい。で、そしても、日曜にいろんな時に、特にこの徳島はですね、支援の非常に強いものがあって、あの吉野川なんかあんなに立派なことないですよ。うん、まあ、荒川っていう、荒川放水路っていう、本来の川っていう別なんですよね、あれは。だから全然この雄大さと清らかさとか、ビルが立ち並んでもないから。この川は不思議と徳島です。何かというと青鳥ですけど、青鳥遥かに出てくるのが吉野川です。青鳥も立ち並ぶのが楽しいっていうかですね、私の子供とから父親に、あの時10だったんですよ。正直もなく。父親の子供の時は。70年。肩車に乗せられてですね、一人だけの子を見て、未だに思い出して覚えてるんですよ。どこでも、この人はどこでも流されて、それが本来の青鳥。それも本意で、まあ、こう残ったんですが。また、川の良さって違うんですね、次元に。不思議とですね、徳島の人は何かというと、淡いのにね、数えられます。あれは一番、まあ、がっかりしたところの一つです。あの数えるのは、珍しく人工的に作って吐き換えもあったり、それで近くに駐車場を見て、今だとごっついホテルもなんかあるんですね。はるかな神秘的な、卑怯でもなんでもないなってしまってる。私が言ったもう何十年、50年の前でも、そういう。それよりか、はるかが強さ、吉野川を行ってみる方が、特に秋分の日、春分の日だったら、あの川の、東西に、ですかね、西からこう流れてるから、ちょうど川は川の表に沈んだら出てくるんですよね。本当に綺麗です。私は、北海道のセタナに行ったりするおかげで、全国のあちこちずーっと、日本海側が、太陽側、あちこちに耐えていったもんだから、日本の大拠点がほとんど通ってるわけです。そういうことで、そういう支援の川は、この神様からのメッセージを叩いておるんですね。意味がないんです。そういうことで、都会の人はなかなかそうですけれども、まあ、ちょっとでも見えるこの大空、ですね、今木星が、深夜によく見えますけれども、そういうことを見てですね、神様の上に託された声を、私の態度を聞いて願っているのです。で、最終的にもこの目が見えなくても、年寄って寝たきりになっても、まあ、課長さんもそうでしたけれども、やっぱり神様に声を聞けるように、今日は作ってくださっているということは感じですね。はい、以上です。
それではしばらく黙想をしてください。